毎日の生活において主に全く従順に従い、どんな小さな事柄においても従っていくなら、この霊的な感覚が養われていきます。第三章の中心テーマとは、忠実に主にだけ使えることです。真実が必要であると書かれています。霊的な反発力を持った人がどんな人であるか、この三章に書かれています。その人は真実な人です。光のうちに歩むものです。今朝、地方からちょっと電話があって、一人の姉妹は他の姉妹のことで非常に悩んでます。結局あの姉妹は嘘つくばかりです。彼女は何を喋っても多くても8割くらい嘘だと、考えのためだと。別の姉妹のご主人でさえも、未信者のご主人でさえも言ってます。もう嘘ばっかり、病名的かもしれない、中3歳からもう20年間嘘ついてるばかりですと。いや、本人は一番かわいそうなのではないでしょうか。結局叱るのうちに歩めなければ人間は不幸になる。結局同調してもらいたい、そのためにもう何でもいい、そういう気持ちの虜になっているようです。そうすると、もちろんいつも隠さなくちゃいけない。隠すものは成功しません。不幸になるばかりです。ダニエルの三章に書かれている三人の友達とは真実な人々だったのです。中8節を見るとわかりますが、彼らの証にもなれます。しかし、もしそうでなくても、おおよご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた木の像を拝むこともしません。三人は激しい試みの中でこの態度を取ったのです。少しも動揺しませんでした。たとえ火に焼かろうとも、主に真実を尽くして従っていこうと彼らは決心したのです。結局この三人は、この世のものは皆虚しく、神の国のみ永遠に続くことを確信したのです。どんなことが起ころうとも、真実を尽くして主に従っていこう、絶対に損しないと三人は確信したのであります。妥協していきますと、主のために苦しむことが少ないでしょう。全部スムーズにいくかもしれないけど、喜びがないし、他の人々も導かれえないのです。第4章に書かれている中心テーマとは謙遜です。主イエス様と共に支配するには謙遜が必要であると強調されています。4章の37節を読み出します。今、私ネポカデネザルは天の王を賛美し、あがめ褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者をへりくだった者とさる。素晴らしい告白であり、証なのではないでしょうか。ここではダニエルではなく、ネポカデネザル王様が謙遜の学科を学ばせられているのですけど、ダニエルはいつも王と一緒にいたから、ダニエルもまたこの学科を王様と共に学んだに違いない。ここには驚くべき主の忍耐が書かれています。我々の主とは本当に忍耐深いお方です。 主はネポカネザロ王一撃のもとにこの地上から抹殺することもできたはずですけど、主はそうなさいませんでした。はじめにまず厳しく忠告し、王がそれを受け入れないと知るや、忍耐を持ってもう一年間主は待ちました。その時王はもちろん主の導きのもとに気が狂ったと聖書は言っています。動物と一緒に草を食べるようになり、まあ気違いになってしまったのです。けどその王主なる神は見捨てないで、もう一度王の位にお返しになりました。考えられない主の忍耐の現れなのではないでしょうか。なぜ主は王様にそのように厳しく忠告されたか、私たちは分かりません。王はどんな悪いことをしたのかも聖書は言っていませんから分かりません。サムエル書の中で主なる神は次のように言われます。人は外の形を見、私は心を見るとあります。主なる神はネポカネザルの心を見たのです。そして、まあ、そこに行けないことを見られたのであります。多分王は自分が全世界の支配者であるところから心に誇るところがあったなのではないかと考えられます。主は傲慢な王を、傲慢な支配者を求めていません。主は傲慢な人間を祝福することができません。へりくだる者だけが恵まれます。ネポカネザーを打って砕いて、まあ、37節のように王をして岩閉めるまでになさったのです。今私ネポカネザラは天皇を賛美し、あがめ、褒めたたえる。その前に彼は中心になろうと思ったし、みんなによってまあ崇拝されてもらいたいと思ったのです。けども今度は彼は小さくなって、やっぱり褒むべきお方とは万物の作る主、万物なるお方だけであると、その御業はことごとく真実であり、その道は正義である、また高ぶった歩む者をへりくだった者とされる。これこそが当時のネポカッネザルの経験でした。初めて彼にとって面白くなかったんです。けど彼は主を大事にすることによって損しなかったのです。本当の意味で誠の神を礼拝するもとになったから大いに祝福されました。主なる神は私たちがイエス様と共にこの世のみならず全宇宙を支配するようにしたいと望んでおられます。けど支配する支配者として高ぶるものを主は必要とされません。もし主が忍耐を持ってネポカネザルに接しられたと同じように、私たちに対しても忍耐を持って取り扱ってくださらなければ、私たちは決して決して主と共に御国を支配することとならないでしょう。私たちはなんと高ぶる心に満ちたものでありましょうか。主は何にも増して一番高ぶりの心を憎みます。ですから主は私たちがネポカネザルのようにへりくだって主をあがむるようになるまで、いろいろな困難や苦しみを通して練り清めてくださいます。パウロでさえも同じ取り扱いを知るようになったのです。同じ取り扱いにあったのであります。コリント第2の手紙の 302、329ページになりますが、329ページ、中2章の7節。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと、肉体に一つの棘を、まあ、一つの病気を与えられました。罰としてじゃなくて、愛の現れとして。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。これは彼にとって面白くなかったんです。辛くてしょうがなかった。けどもこのパウロとは結局高ぶることのないように続いて用いられるために必要であると分かった時、私は患難さえも喜ぶというようになったのです。まあ、ダニエル書4章の言わんとしていることはそれです。ですからこの4章は我々にとって大きな慰めを与えてくれます。もう自分の上には主の恵みがない。主の愛は私から離れ去ってしまった。と思うようになるまで霊的に試みられる時があるでしょう。逃げようと思っても逃げ道がなくなってしまったような状態に入る時があります。これは主が愛を持って我々の心を試され、ネブカデネザルと同じように導こうと望んでおられるからです。次のダニエル書の第5章には、主の主権をうちに持った者のみが主と共に永遠の御国を治めることについて書かれているのです。ダニエル書の5章の中2節に、王がベルシャチャルと名付けたダニエルのうちに作れた霊と知識と夢を解き明かし、謎を解き、何者を解く理解力のあることが分かりましたから、今ダニエルを見せてください。そうすれば彼がその解き明かしをいたしましょうとあります。まあ、ダニエルのうちには他の者に見られない優れた霊が宿っていたとあります。この章は主が主家の持つお方であることを述べています。その時のダニエルは王ベルシャツァルの目に留まっていませんでした。ただ王妃の記憶にダニエルのことが残っていたにすぎませんでした。ダニエルは結局忘れられた存在になってしまったのです。ベルシャツァル王の前にダニエルが立った時、王様はダニエルに、あなたがダニエルですかと聞いたのです。結局彼のこと知らなかったのです。以前にはダニエルは主の恵みによって国の3番目の司になったのです。けど今ダニエルは全く忘れられた存在になってしまったのです。けど主はそのご主権をもって最善の時にダニエルを再び世に表したまいました。王様が死ぬ前にダニエルを王の前に導き出されたのです。まあ、主は時々そのような導き方をなさると聖書を通してはっきり分かれます。主のしもべがどこにいるのか分からないまでに世より隠してしまう時があります。例えばヨセフの場合はそうだったんです。エジプトに売られ、牢屋に入れられ、からは全く忘れられた存在でした。モーセもそうだったのです。4周年の間モーセはアラノに住み、人の身につきませんでした。忘れられた存在でした。エリアは3年半山の中に置かれ、全く忘れられた存在になってしまったのです。